ではですね、
はい、
今度は愛と誠の数ある楽曲の中でも一番愛ちゃん自身も思い入れが深い曲なんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
愛の歌の曲の背景を聞かせていただけますか。
愛の歌もその時まあ、所沢から新宿っていうすごい長い通勤をね毎日してたんですけど、
うん、
その35分間の通勤時間が一番こう集中してこう曲聴き込めるっていうかね、歌詞が書ける時間帯だったんですよ、うん、なんか職場はすごいカオスだし、家に帰るともう疲れちゃってて何もできないから、その間がこの歌詞を書くのに一番こう適してる時間帯だったというか、
うん、
なんかそういうのもあってすっごい、そのまあ電車の中ってねわさわさしてるしカオスなんだけど、曲聴いてる時はもう自分の世界にすごいトリップするからずっとこう曲聴いてて、いやその時になんかわってなんかこうなんていうのかな、ひらめいたじゃないけど、自分の中からバーって湧き上がってくる感覚がすごいあって、でそれがなんか屋久島みたいな太古のすっごい古い森の木々がこうわーってこう手招きしてるようなイメージがいきなりブワーって湧いてきて、でなんだろうなこれはと思ってずっとぐーっとこうね聞きながら、でわーってきたものをちょっと書き留めながらっていうのを何回も繰り返してるうちに、そのあなんかそのすごい古い切り株も切られてしまったりとか朽ちたような切り株からこう新しい芽が出てきている、その命の循環みたいな、こうやって命がつながっているんだっていうのを見るのと同時に、そのすごいカオスな都会に向かっているその自分、そこにあるのっていうのはまあ自然破壊だったりとか、まあその時は三世紀の問題とかすごいあって、戦争だったりとか搾取だったりとかっていうこともすごい私は心を痛めてた事例でもあったから、なんか人間っていうのはねそんなことばっかりやってるんだけど、なんかその木々はねそれでもこう絶え間なく循環、命の循環を繰り返していて、でいつもその恵みっていうかを私たちにこう分け与えてくれている、その歌というのかな、いろんなメッセージっていうのを私たちはもっと聞いた方がいいんじゃないかなっていうのが曲を返してバーって出てきて、
うん、
でなんかそれを書き留めていったのが一番最初の愛の歌の始まりなんだけど、
うん、
それがずっと自分の中にやっぱりメッセージとしてあるっていうか、
うん、
愛と誠が急死した後もやっぱり歌いたいのはそういうところに帰っていく人間っていうか、その自然の歌っていうのを聴いている自分だったりとか、水が生まれる瞬間だったり空の景色が変わっていくその粒々というのかな、粒子だったり、空はず空だったり自然だったりっていうのはいつもなんかすごい美しい風景を私たちに見せてくれてるのに、人間は受け取って、ね、本当に自分たちが搾取したいものだけしまくって、うん、本当に必要なメッセージだったりとか、
うん、
その情景だったりとかっていうのはもう本当に受け取ってないなって、そういうところにもっとみんなが耳を傾けたらね、世界っていうのはもっと柔らかく優しくなっていくのかなっていうのの一番最初の原初の曲、
うん、
で私が12年間好きでこう歌い続けた曲というか、うん、バンドが変わってもユニットが変わってもメンバーが変わってもなんかオリジナルをやるってなったらこの曲やりたいって言って持って行って歌わせてもらっていて、
うん、
この曲があったからその愛と誠っていうのを忘れずにいられたのかなっていう、
うん、
形にしたいってやっぱり思えたのかなっていう、すごい大事な曲で、で今回サポートし、ね、サポートっていうか本当に私が大好きなピアノを弾いてくれているジャクソンと青木智代ちゃんと一緒にやる時も何回もこれをやっていて、智代ちゃんはこの曲が好きすぎてなんかずっと弾いてたらなんか追われなくなっちゃったりとかするぐらいやっぱりね、のめり込んでしまうというか、あの不思議な、うん、情景エネルギーが詰まってる曲なんだなっ ていう。それこそまこちゃんはトイレで書いたとか言ってたけど、わかんないけどね。だけどなんか
照れ隠しかもしれませんけどね。
そう、それはあると思うんだけど。だけどなんか、すごい美しい曲だと思うし、言葉とその曲がものすごくよくマッチしているっていうか、溶け合っている曲だと私は思っていて、感情だったりとか情景とかが自分の中にブワーってこう出てくる、結構稀有な曲ですね。
いや、このね、稀有な曲ってすっごい、まあ本当にそうだなって思えるのは、私もやっぱりこう、私のこう願いの一つにこう音になりたいっていう、ちょっと不思議な祈りがあって、その音っていうのは、私が初めてサックスを吹くきっかけになった、そのあるソプラノサックスの音との出会いがあった時に、そのある種こう言葉にするのはすごく難しいけど、自分の心を救ってもらったような体感を得たような音との出会いがあって、で、私もこんな音を出す人になりたいって最初は思って、不思議な音だったんですね。ただの音なんだけど、音ってこういうことが起きるの？一音を聞いてこんなことが、こんな変化が起きちゃうの？っていうことを初めて実感した、体感した経験が音によって私はあって、でその音になりたいっていう思いをずっと持ちながら、いろんなあの、まあ、楽曲とか、いろんなメンバーと音楽をやらせてもらってくる中で、この音になれる、あの音になれるっていう感覚を味わえるのがこの愛の歌なんですよ。音になってるっていう感じになるのがこの楽曲だなっていう風に思って、私も大切に演奏させていただいてる曲です。
なんか不思議なんだけど、みんな大好き愛の歌なんだよね、本当に。誰が聴いてもすごいいい曲だねっていう、不思議なんだけど、なんかダンサーの人とかもね、動かされちゃうみたい。だからやっぱり音玉というかね、音にやっぱり魂が乗っちゃう、不思議な曲なんだと思う。ね、意図して作ろうとして作れるものなのかわからないけど、ゆりぴゅ自体がやっぱ音になっちゃうんだろうね。
なんか、不思議な感覚ですよね。音って音を出すとか、音を聞くとか、まあ普通に聞き慣れた言葉だと思うけど、音になるって、なかなかあまり使わない言葉だと思うんだけど、私はこの愛の歌のソロを弾いてる時にこの感覚になっちゃうんですね。
わかる。なんかね、私もその歌そのものになっちゃうっていう感じがあって、だからもう全部がそれをこう表現するように体とかも動いちゃうというか、情景とか、なかなかね、カバーをやってたりするとそういうのは訪れないんだよね。だからやっぱり自分の中から湧き出てくるものを表現した時にそういう風になるのかなって思ったりする。
音も動きも色もね、全てこう粒子なんだなって今ふと思いました。
ね、それが響き合ってね、混ざり合って
混ざり合ってね、そういうことが起きてるんですね、愛の歌の中では。
不思議だね。響き合うっていう不思議な曲だと思う。
では愛の歌お聴きください。
もささめく木漏れ日が途切れる前に耳を澄ましてまさり合おう揺れる水面も駆け抜けてく輝くしぶきを浴びて苔むした木々が招く僕らの生まれたあの場所へ行こう。ああ、あなたは歌う遠い時を越えまばゆい雨命の場所へ行こう。